主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
うん。
はい。おもれき名第164回、
164。
はい。
うん。
さあ、みなずきさん、今年の夏は、
うん、
いろんなこう面白い映画がたくさん公開されて楽しかったですね。あの、なんかすごかったのが、あの君の名は、
今ね、そうですね、
あれってあれでしょ、
どれ、あれってどれ、
菊田一夫の君の名をアレンジしたの、東京大空襲のすき家橋の、
いや、なんかそう、いや全然違うんでしょ、別に。
え、違うんですか。
全然違う。なんだっけ、
春樹さん、真知子さんじゃないの、
夢の中でなんか男の子と女の子のなんかあれが入れ替わってみたいな話なんでしょ。
それ小林さとみのやつ、
ん、
ほら、なんか体ぶつかってなんか中身変わっちゃう、
それは違うじゃん。
なんだっけ、あの映画、
あれはあれでしょ、大林信彦の、
そうそうそうそうそう、
尾道なんでしょ、ああ、
そうそう、
違う違う違う、あれぶつかってないよ、
ぶつかってない、
全然知らない、だから東京となんかあれでしょ、信州かなんかの人はなんか夢の中でこう入れ替わってて、でその相手は誰だろうみたいな話なんですよ。で見てないんだけど、
見てない、うん、僕も見てないですよ。なんだ、あのすき家橋の話じゃないですね。
違う違う違う、俺もそう思ったけど、
佐渡と伊勢島でこう、マチコさんは佐渡だよね。
ああ、新潟ですね。
で、春樹さんは伊勢島だよね。あのマチコ巻きで、
うん、
ね、岸恵子さんと佐田啓二さん
は。いつの話？
え、君の名はって言ったら、それおもれき的にはそれでしょう。
ああ
、見たことあります？
リメイク
した、ね、リメイクは鈴木京香ですよね。
うん、
そうそうそうそう、それの再リメイクなのか現代版にアレンジしたのかなって思ってましたが、
違う違う、
うん、多分リスナーさんの方が詳しいでしょうね。
ああ、そうね、なんかそう、なんかベースがそういう話なのかなと思ったら、どうも違うらしい、う
ん
う
ん、だからあれ丸がついてんだ、君の名は丸なんだ、
ね、うん、なるほどなるほど。
さあ、今日はですね、ちょっと変化球な歴史のテーマを持ってきました。
は
あ、さあ、水口さん、今日はね、展示の話をしようと思います。
展示、
はい、
はあ、
皆さん展示って見たことあります？
見たことはあります。
どんなとこで見ます？
階段とかにこう、
ああ階段のね、手すりのとことかね、
あの玄関のあのインターホンの横っちょとかにありますよね。
ああ、そんなところにあるんですか。あの冷蔵庫の中なんかで見ません？
冷蔵庫の中に展示？
はい。
知らない。
あのアルミ缶にも展示あるんですよ。
ああ、上のとこに、ね。
そうそうそう、ね、飲み口のことのところに。あれはね、あのアルコール飲料にしかなくて、清涼飲料にはないんですよ。あれお酒って展示で売ってあるんです
よ。あんで書いてあるんです。
そうなんです。あの皆さんもね、見たことあると思います、展示で。あの
仏物、お札は違う の、 あの
それは後で、
あ、
後で、
あ、ごめんなさい、
ね、ちょっと聞かなかったことですね。この仏物ね、
仏物 ね、
ね、あのエレベーターの回数ボタンの下とかにあるね、この仏物を展示っていうんですけども、
それはみんな知ってるでしょ。
ね、でこの展示なんですけどね、あの今日は配信日はあの10月の30日なんですが、
ですね、
うん、11月の1日がですね、展示の日なんですね。
うん、はい、なんでっていうのも分かんない。
あ、それも
なんか分かりますね、はい、分かります。
なぜ今日あの11月1日が展示の日なのか、ちょっとケリーさんの仕事職を前面に出した今回企画です。
言っときたいわけね、
はい、
う、
でこう展示ですが、まあ、あのこの物々ね、
うん、
世界で最初に作られたのは、
うん、
日本じゃないんですね、フランスなんです。
あ、うん、
なのでまず展示ってどうして生まれたの、どうやって生まれたのかというところから、
うん、
紹介します。
うん、
世界で最初に生まれた展示は、
はい、
1784年、
うん、
日本だと江戸時代、
うん、
いつ頃？
1784、まあ幕末に近いですね。
幕末、
天保期とかじゃない？
嘘、天保記で1800年
1800年、もうちょい前か、定信ぐらいかな、
寛政の改革の頃、うん、のような、
うん、
まだ文化政文化の頃じゃない
ね、化政期の前後でしょうね、
はい、ここでね、フランスの、
うん、
バランタン・アウイって人が、
うん、
盲学校、
盲学校、
視覚障害の人が行く学校を始めました、
は
いはいはい、で、この当時はですね、紙にアルファベットの、
うん、アルファベット
アルファベット
アルファベット
アルファベット、うん、アルファベットの突字、
突、
デコボコの、
ボコね、
ボコっていう方ですね、うん、出っ張って
る、あ、デコか、
こんからかってくるね、これね、
デコでしょ、
デコ、
あの、ボコはへっこんでる方でしょ、
出っ張ってる方ね、
ああ、
の字をの印刷を考え、ああ、浮き上がった文字を浮き上がった文字で読む、イメージしてもらうのは、あのクレジットカードとかキャッシュカードに
文字自体をこう、
こうボコって出っ張ってるでしょ、
ね、はあは
あ、あれ、あんな感じのものをイメージしてください。そういうのを使ってました、
は
あ、で、1809年に、
うん、
これ展示の歴史でとても大事な人、
うん、
ルイ・ブライユという人が生まれました、
うん、
このブライユはですね、お父さんはバグ、馬の道具ね、馬、バグを作る職人、
うん、
でその仕事場で遊んでた時に、
うん、
あの刃物がね、目に刺さっちゃって、何してたんだろうね、毒臭い子ですね、
うん、
片目を失明しちゃいました、
うん、
赤ちゃんの時にね、
うん、
でさらに3歳の時にはもう片方も失明して、
うん、
両目を失明しちゃいました。で、幼いはじめはですね、はじめの頃は村の学校に通っていたんだけど、お父さんとお母さんがね、
うん、
ブライユが大人になった時、なんとか自分で暮らしていけるようになってほしいという願いから、普通の学校から盲学校ですね、うん、この、バランタン・アウイが開いた盲学校に入れました、
うんうんうん、
でこの盲学校に入った時が10歳なんですが、ブライユ、うん、10歳の時にこの出っ張ってる文字に出会います、
うん、
だけどこの出っ張ってる文字のね、このクレジットカードとかキャッシュカードに書いてある、
うん、
あれ僕たち目で見てるから読めますけど、
うん、
触って読むって、
うん、
なかなか読みづらいんですよ、文字の形を確認しないといけないですから、
ね、
うん、そのため早く読めない、
読めない、
で一文字ずつ確認しながら読むでしょ、
うん、
そうすると最初の文字が何だったかも忘れちゃう、
ああ単語をね、
はい、
探る場合に、はい、うん、
だから向こうフランスですから、アルファベットだからね、うん、ちょっとフランスはどういうの使ってるか分かんないけど、うん、AC
うん、
O とか確認しながら読むと読みづらい、
うん、最初なんだっけ、
はい、
ってなる、
うん、でさらにこのバージョンの本を作るのが大変なわけですよね、
うん、
なので本の数が少ない、
うん、
で一冊の本をこのデコボコにバージョンで作っちゃうととても分厚くなる、
うん、
ので読みにくい、本が読みにくい、少ない、かさばる、
うん、
で書くことができないんだな、これは自分で書くことができない、読むことができても書くことができない、
うん、
まあ、ともかく不便なわけですね。そういうので、彼は悩んでいました、
うん、
さあ続いての、ね、登場人物がシャルル・バルビエ、
うん、
これはフランスの歩兵隊員、はい、
うん、
です。で、この人、まあ、軍人さんなんですが、戦場で夜でも触って分かる暗号を考え出します、
うん、
これを視覚障害の人が読める文字として使うことができないかなと思いついて展示を開発します、
うん、
でこれがですね、あの点字ってね、今の私たちが使っている点字って、
うん、
1つのマスに6つ穴があるんです、
うん、
縦に3つ、
うん、
2列目にもう3つ、
うん、
で並んでるんですが、バルビエが考えたのは、 縦に、1列目に
6つ、
うん、2列目に6つ、うん、6つ合計12の 点の組み合わせっていうのを考えたんですね、
うん、
でこれを、盲学校に提案して生徒に読んでもらいました、
うん、
そうするとすごく読みやすくて、
うん、
すぐ読めるようになったそうです、
うん、
が、ちょっとこれフランス語の話なんでちょっと資料のまま読みますけど、
うん、
このフランス語で、ね、発音中心でこう考えられてたので、
うん、
なんか綴りをね正確に書けなかったそうなんですこの展示では、
うん、
であと句読点数字楽譜もないのでを展示で表すことも考えられてなかった、
うん、
で、展示って指でこのブツブツを触るでしょ、
うん、
でこの1列6つが2列並んでる12をね、うん、12のマスを指先ではね触りきれないんですよ。
あ、1回で1文字をってこと、
ね、うん、そうそうそう、うん、なのでちょっと読みづらいっていうのも分かってきた、
うんうん、
で、こういうのが出てきたんだけど当時の考え方としてはそういう読みやすさとかより、
うん、
読めればいいでしょ、
うん、
っていう考え方、
うん、
だったのでこんなもんでいいんじゃないかと当時のねこう、うん、障害持ってる人へのこう差別じゃないけども、まあ、見下し感みたいなのはあるのでせっかく俺が考えてあげたのによみたいな上から目線みたいなのもちょっとあったりして、うん、その視覚障害者にこう特に配慮してこう作られたものでも
障害者の本いいじゃないわ
けですね。そうですね、うん、で、でもそのきっかけっていうのかなを作ってくれたのがこのシャルル・バルビエ、
うん、
でこの12の展示ブツブツのやつをですね、うん、改良を加えてきます。そこで、6つの今のね、6つのブツブツの、1列3つずつ、
うん、
で1列目2列目とあって、うん、このバージョンが、ブライユによって、作られてきます。ブライユが15歳の時にこの6つバージョンが生まれました、
うん、
この長所としては、6つなので指先に入る指先で触ったら一度になんて読める、うん、なんとか読めるという
一時がね、
はい、うん、で、規則的に作られているので覚えやすい、
うん、
で、6つ穴が開いててどこが出っ張っているか、
うん、
で、文字を表します。でこの組み合わせが64通りできます、
うん、
で全く出っ張ってるとこがないのないってバージョンもありえますよね。それ抜くと、63通りできます、
うん、
そうするとアルファベット足りますよね。
足りるね。
それで、組み合わせで作っていきました、
うん、
で、アルファベットを作りで数字を作り、
うん、
1,2,3,4,5,6,7,8,9 と0作り、うん、さらに音楽記号もこれで表せるようになりました。で、盲学校の生徒たちはこれで文章を書き本を読み日記をつけ手紙をやり取りすることができるようになりました。だけどこれは盲学校で公式に文字としては認められませんでした、
うん、
なので、学校ではね点字を使うこと禁止されます、
うん、
だから授業で使っちゃダメということでね、うん、でもこう生徒たちの熱い要望に応えて盲学校では、点字を使うことを、許可するようになりますが、
うん、
じゃあフランス政府が公式に認めではくれるのはまた別の話、
うん、
で実際フランスが点字を文字として、認めてくれたのはルイ・ブライユが亡くなった2年後、
うん、
1854年のことでした、
うん、
これが点字の始まりなんです、
うん、
で、今度日本の話になります、
うん、
さあ、日本ですね最初の盲学校 かあります、
うん、
これがね京都府立盲愛院、うん、
はいはい、
盲はあの全盲とかなの目が見えないで、うん、あっていうのは口辺に何だよこれあの、
まあ、アジアのあの給仕、まあ、というか ね音字ですね、
盲は視覚障害ですね、あっていうのは喋れない人のことを指します。
ちなみに推しってやつね、推しっていう字ですよね。
でちなみに耳が聞こえない人を
ロー
と言いますね。うん、こういう、まあ、目が見えない人、まあ盲ろう学校ですね、
うん、
ができたのが京都なんですって。府立、
ね、うん、
はい、
石碑が立ってますね。
でここでね使われてたのは、うん、木彫りの凸字を使って、
うん、
ひらがなやカタカナ、
うん、
そして漢字をこれで教えてました、
うん、
だから木の手で彫ってさでこうあの字を浮かび上がらせて
ギュッとこう押し付けるわけ紙に
こう触って、
うん、
こうこうまあ今だと百均とかでもあの形したブロックみたいなのあるじゃない、
活字みたいなでしょ、
うん、ああいうので文字を教えてたそうです、
うん、
で、ですが、なかなか木を彫ってて大変ですよね、
うん、
他に小よりで文字の形を作る、
うん、
たりとか、あと松ヤニで、
うん、
まあ、いわゆるなんつのああいう
浮かび上がらせ
る、浮かび上がらせるっていうようなのもやってましたが、
うん、
まあ読みにくいわけです、
うん、
で自分で字を書くことはできない、まあ、これフランスと一緒ですよね、
うん、
で東京盲話学校っていうのが、これ明治の中頃に、
うん、
できます、
うん、
最初はね訓盲話院って言ってたそうですが、うん、東京の学校です、
うん、
でここの生徒小林新吉さんっていうのがね、うん、結び文字を考えます。結び文字、
うん、
紐に団子作るわけですよ。
ほう。
で、なんていうの、一つ目の玉だと、
うん、
いろはにほへとのどれかっていうのが分かります、
うん、
で次の玉の、塊で1の1だとい、1の2だとろ、
あ、いろはにほへと一列、ね、
そうそうそう、その3つ目がはとか4つ目がにと、
1個目の団子がその1列目を表して、そうそうそう、2個目の団子がその列の何番目かを表す。
だ2列目だと最初の玉が2つだとちりぬるおわが、
うん、
それの2の6だとは、2の7だとか、
うん、
昔のあのポケベルの文字の打ち方だよね。
そうですね、うん、
あんな感じで、結び目をこうと順番配列を覚えると文字が読めるというものを開発しましたが、
うん
うん、これ不便だよね。
まあね、文章になると大変なことになるね。
結局、うん、忍者が使うような暗号文字のような気がするし、
ね、
これが文章になるとどれだけ紐が必要になるの、絡まったら大変ですよね。
インカ帝国とかであるでしょ、なんか紐にこうや
って、うん、なのでちょっと実用性が、
うん、
でこういうのが開発されたり、
うん、
あとですね、焼きレンガで文字を作ったり、
うん、
針で紙に穴開けて文字の形を浮かび上がらせたり、
うん
うんうん、みたいなことも、取り組んでみましたが、全部不便、
うん、
で全部時間がかかるというような悩みに、もう西でも東でも悩んでたわけですね、
うん、
1886年明治の19年ですね、
うん、
小西信八さんという方、
うん、
これ学校の先生なんですが、
うん、
盲学校の先生なんですが、生徒が、視覚障害者用のこのボコっている 出っ張っている字の教科書を使うのに苦労して読んでいるのを見て、
うん、
もっと自由に読み書きできる文字が必要だなと感じていました。そこで東京教育博物館の館長である、手島誠一さんという方に相談をします。この方はですね、手島さんはですね、
うん、
アメリカのフィラデルフィアで開催された万博で、
うん、
アメリカの視覚障害者、聴覚障害者の教育に使われている器具をコレクションしてたんだって。で、イギリスで、フランス、イギリスでね、ブライユの展示を広めた人、イギリス、フランスで開発されたのがイギリスでも普及されてて、
うん、
そのでイギリスでそういうの普及してた人に出会って展示という存在を知っていました、
うん、
で、イギリス製の展示を打つこのブツブツを作る道具、展示機っていうんですけども、
はいはいはい、
これも持ってたので借りてきました、
うん、
小西さんが手島さんから借りてきました、
うん、
で、日本語はまだないのでローマ字で、
ローマ字
で日本語を書くことを、視覚障害者にこう伝えていきます、教えていきます、
うん、
そうするとこの結び文字を考えた小林新吉さんはですね、
うん、
体中に喜びがあふれたと、読める、
うん、
読みやすいというので、で自分で字も書ける、
うん、
文章書けるというので、とても感動したそうです。ですが、日本語って50音ですよね、
はい、うん、
今は46字ですが、
うん、
昔ってなんか意と絵って変な形のあるじゃない、
和行のね、
あの、うん、なんかぬかみかよく分かんないのとか、うん、なんかニュニュニュニュルの下にニュニュニュニュニュってついてる絵とか、
うんうん、
そうすると、まあ、昔50音は50個あったわけですよ、
うん、
でこのブライユの展示、うん、6つの穴からボコって出っ張ってる組み合わせで文字を読みますが、
うん、
63通りなんですよ、
うん、
で組み合わせによってはちょっと読み間違えしやすいような配置になるものもあるので、
うん、
ちょっとそういう、読みにくいのを、省くとですね、44通りになっちゃうのね、
うんうん、
そうすると明治時代の時の50音48文字あるわけ、
うん、
足りない、
うん、
足りないので、ちょっとやっぱ日本独自の展示っていうのを作らなきゃいけないんじゃないの、
うん、
という考えが出てきて、
はい、
生まれたのが8字展示。ずっと言ってるように6つの穴が開いてるって話してきましたよね、うん、1列に3つ、2列並んで6つなんですが、8字展示というのはですね、石川蔵治さんっていうのが考えたんですが、縦に3つ3列並ぶと9つだね、その真ん中を
なるほど
なしにすると8個の
一辺が3つの点の四角形、
そうそうそう、
うん、
っていうのがあって、そうすると組み合わせパターンが増えるので、
うん、
いいんじゃないのというのが開発されました、
うん、
だけどたった4文字しか足りない状態、
うん、
ブライユのあの6つの点バージョンは、
うん、
たった4文字だけ足りないだけなのに、わざわざ8個バージョン作んなくてもいいんじゃねという意見も出てきました、
うん、
で、明治23年1890年
うん、
遠山国太郎さんという方が、
うん、
この6つの点バージョンの50音を、
うん、
作るのを開発考案します、
うん、
で、あと伊藤文吉さんという視覚障害者、あと室井 孫四郎さんという これもあの老学盲学校の生徒さんなんだけども、
うん、
この人たちもオリジナルの展示を開発考案します。で、まあ、ブライユのフランス版を真似たものや八字展示を使うものとか、
うん、
いろんなのが、生まれてきます。で、で結局ですねいろんなバージョンが出てきたのでみんなでどれが使いやすいか研究会をします、
うん、
で日本の展示としてどれを使うかというのを選ぶことにしました、
うん、
このね、研究会はね全部で4回行われたそうです、
うん、
で先生と生徒が参加して、どれが使いやすいかと考えてもらいます。そのポイントとしては似ている形ができるだけ少なく読みやすくすること、
うん、
書きやすく覚えやすいこと、
うん、
普通に使われているひらがなを、点字で全部書けること、
うん、
これがポイントです。で、でねいろいろこれで話あの研究会で、話し合われてこのフランスのねブライユの展示を使っていこうというふ
う
に変わってきました、うん、でもこれアルファベットですよフランスだから、
うん、
なのでこれを日本語で書くようにしましょう、
うん、
ということで、あの日本語版で、作ることにしました、
うん、
これがですね、今6つの点があるでしょ、
はい、
このうちね、上2つと、
うん、
真ん中2つの、
うん、
左側、
うん、
これで3つあるよね。上2つと、
うん、
真ん中2つの左側、
うん、
3つあるよね、
うん、
これでね母音を表します、
うん、
日本語は、
うん、
で残り右下に3つ残ってるよね、
うん、
それでね子音を表します、
うん、
という組み合わせ。これ一定の法則で見たら分かるんです、
うん
うん、こういう風なルールを作っていきました。で数字はフランスのブライユ版と同じものを使います、
うんうん、
あと日本語って濁点とか、
うん、
半濁点ってあるでしょ、はい、濁る音、はい、ガギグゲゴとか、
うん、
この辺は独自の記号をつけましょうというルールを加えて、であとこれ点々ってさこれブツブツ非常に全部かなでひらがななのね、
うん、
これね、
うん、
ひらがなカタカナなんで、
うん、
全部かなの文字って日本語って読みづらいですよね。
そうね。
なのであの分かち書きをするんですよ、
うん、
あのブツブツと、まあ、イメージ的には文節ごとに一コマずつ開けて、
うん
うん、今日はいい天気です。あ、ダメだな。僕は明日東京へ遊びに行きます。
うん、
っていうようにブツブツブツと切る。
単語じゃなくて、
ね、文節ごとですね。ね、
うん、
そういうイメージで細かいルールを言うと切りないですけども、うん、そんなイメージで作ります。で、あと展示ってね、変わってて、僕は水月さんへってこう言うとき、わって、
はあね、
HA と書きますね、はいはいはい、だけど読むときは WA、うん、わで、えっていうときは HE と書いて、
うん、
E、えっと読みます ね、
そうね。
これはですね、あの助詞のはとへはですね、点字で書くときは WA、
うん、
と E、ね、わとえって書くんですよ、
うん、
だけど和音の音はそのまんま和あの違う和音の音を
あゆえおの音とあゆえおの音は使い分け
使い分け、
うん、
っていうようなちょっとね変わったルールがあるんですね、というようなルールが決まりました、
うん、
これが1890年明治23年の11月1日のことでした、
うん、
でこの日がですね展示の日というふうになったわけですな。
そういうこと
ね、うん、はい。で今だいぶね展示もね復旧してきて、これね ケリーさんの仕事用の名刺なんですけど、うん、ちゃんと展示を入れてあるわけですね。このようにあのフランス生まれの日本育ちの展示が使われているわけですね。で実はこう世の中にはですね、視覚障害者にこう配慮されているものってたくさん私たちの暮らしの中にあるんですよ。例えばシャンプーとリンス、
なんか最近テレビで見ました。
あ、そうですか。
横にね、
そう、あの脇腹に
イボイボが、ね、うん、
あの横一文字のボコボコってしたのがあるでしょ、
うん、
あれはあのシャンプーだよっていうお知らせ、
うん、
でリンスにはないんですよ、うん、あと牛乳パック、
あ、上のとこが、ね、はい、切れてますね。
牛乳パックの上のつまみのとこがペコンってへっこんでるのがありますね。
こんな半円にね、
そうそうそう、うん、あれはねペコンってへっこんでる側から開けないでねっていうお知らせなんです。
ああ、牛乳じゃなくて
違うんです。
あ、これがあの注ぎ口の逆だよ
って。そう、僕たちってあれ牛乳パック類開ける時って矢印の印刷見て開けますよね。
ペコってね。
だけどあれ間違えて反対から開けると綺麗に開かないじゃないですか。
まあな、
うん、それの注意を促すのと、このペコンってへっこみがあるのは生乳のみなんです。
あ、
調整牛乳にはないです。
なるほど。
低脂肪とかカルシウム多めとか、うそういうタイプの牛乳にはこれついてないです。
うーん、
よかったらちょっとスーパーマーケット行って見てみてください。
コーヒー牛乳はどうするの？
あれはないです。
ないん
だ。あれはジュースですので。
ーコーヒー牛乳飲むときはじゃあどっちが注ぎ口か分かんない。
分からない。
あ、そうなの。
はい、牛乳飲めよ。あとテレホンカードとか、最後にあるいろんなカード類もペコンってへっこみあるでしょ。
カードがね、カードじゃないわ、こうね、はい、ありますね、
へこみが。これはね、こっち側がね下だよっていうお知らせになります。
うーん、
だから僕たちはあのテレホンカードとかプリペイドカードを使うとき矢印に従って向きで入れますが、こっちが下だよっていうのをお知らせするために、
うん、
テレホンカードはね今切り込み2つですね、
うん、
で、今とても普及している IC 乗車券、
IC カードね、
パスモとか、うん、スイカとかピタパとか、
うん、
まあ、全国各地にいろいろありますけど、あれにも切り込みが入ってますね。
ありますね、うん、
で、IC 乗車券見てもらったり、あと鉄道の回数券とか、
うん、
プリペイドカード見てもらうと、うん、多くの鉄道会社やバス会社のねカードを見るとね切り込みがね三角形になってるんですよ。でこれを切り込みがね三角形なのは乗り物関係だよっていうカードのお知らせ。非常にちっちゃいので見えにくいので、
なるほど、
1個や2個や3つの場合もあるんですけれども、この切り込みで、IC 乗車券も持ってる方見てみてください。これ不等辺三角形、
ああ、
三角形、乗り物関係だよっていうカードのお知らせになってますね。あとみんな大好きなお金、
ああ、最初の話、
はい、これもですね、視覚障害者に分かるように配慮されてて、
うん、
皆さん今日お札持ってる？
札ぐらい持ってます
よ。本当？
イボイボがついてますね。
そうそうそうそうそうそう。元はですね、偽造防止の細工なんですが、あ、水月さんは野口くんがいいですか？
いやいや、たまたま。
ああ、そうですか。ちょっとゆきちくんで、おもれきらしくゆきちくんで、肖像画のある方のね、
うん、
下両サイドにね、
うん、
L 字型のね、
うん、
黒いマークがあるんです。
ありますね。
ここ触るとザラザラするんですけども、うん、このザラザラのところがこれ1万円の形なんです。 L 字型が、
うん、
で5000円は正八角形、
はいはいはい、千
円札は横一文字、
一文字ですね。
で、うん、あまり見かけなくなりましたが、2000円札、
あ、
これはね、
ね、
首里城書いてある方にね、
うん、
両下サイドに、
うん、
縦に丸が3つ、
うん、
これが2000円だよっていうお知らせです。で旧紙幣はね、
なんかへこみがあったよね。
そうそうそう、千、うん、円札、夏目漱石の千円はね、透かしが入ってて丸が1個だった、
うん、
で5000円が糸部稲造の5000円が縦に丸2つだったかな、
うん、
で前の諭吉君は横に丸2つだったかな、
うん、
なんていう風にね
くぼみが、ね、あったね。
でも実際ねあのお金紙幣って紙でできてるから、
うん、
劣化が早いので、
うんうん、
あのちょっと物によっては、
うん、
触ってもわからないこともあるので、
うん、
まあ実際はね大きさで触り分けてることが多いそうですね。
あ目が見えない人は、
うん、これ数ミリずつ
大きさ、ね、
違いますから、ね、それでね触り分けて
る感覚でそこまで
わかるわかる。
へえ。
僕もさすがに展示をね触るだけではちょっと読むのできないですけど、うん、見たら大体は読める。
へ
え、ね、いろんなところにあれもそうなんですよ。最近各鉄道なんかでさあの駅にマークついてません？ A の 1 A の2とか
駅の番号ね、
うん、あれもあの今イメージするのは外国観光客の人がね、
うん、
分かりやすいようにっていう風に導入されている傾向がなんですけど、そもそもは視覚障害者への配慮なんですよ。
見えないのに、
うん、だからさあの目がね見えない人の他にも、
うん、
見づらい方っていらっしゃるわけよ。
あ
で色の識別が苦手な方っていらっしゃって、そうするとこう関東東京とか大阪とかってもう、
うん、
鉄道地下鉄とか5番の目のように走ってて正直よくわからない。なんで僕たちはあれ色分けされた線をたどって、
うん、
赤い路線とか黄色い路線とかってね、こう何とかして分かろうとするけど、うん、それが苦手の方がいらっしゃるのでこう記号を導入することで分かりにくさを
大きく記号があればそうそうそう、まあ、それで分かる。
A の5番まで行ったら C に乗り換えてっていうような配慮から始まってるんですよ。で、まあ、なおかつ、まあ、言葉の通じない方にも、ね、アルファベットとアラビア数字は万国共通で分かりますからっていうの、うん、でまあ一石二鳥三鳥の意味もね、
うん、
あるわけなんですね。はい、思った以上に喋っちゃった。はい、
うん、
ね、せっかくなんでね皆さんもちょっと暮らしの中にあるねユニバーサルデザイン。
おお、うん、いよいよひらがななんですね全部。
全部カタカナです。
漢字はね。
漢字はねないことないんですけども、
うん、
やはりあの視覚障害の子供が日本語、
うん、
言葉を学ぶときどうしても私たち漢字文化なんで、
ね、
あの漢字の存在を知ってもらうために、
うん、
あのこうやっぱこうボコボコってした漢字の形のした、
あそれはそのちょぼちょぼじゃなくて
そうそうそうそうとしてはあるんだけども、普段はあのこのブツブツで言葉書きます。なのであの国家試験とかああいうのも視覚障害の方が受ける対応ができているところは、
うん、
展示で回答してもらいますね。その分時間がかかりますので、
うん、
あの通常の方通常の受験者よりは 1.5 倍ぐらい時間が、
うん、
あのかかるんですけども、展示の問題、
うん、
もうすごい分厚いんですよ、
うん、
ブツブツで。で昔は全部手書きだったんですけど、
うん、
あ今はもうあのどんどん便利な時代になってパソコンで転訳、
うん、
展示にしてくれて、うん、昔は全部転訳した文字をパソコンに打ち込んで、
うん、
それをブツブツに書いてもらうんだけども、今は全部普通に打つとそれを点字に、
うん、
あもう訳してくれるんでだいぶ楽になってますよ、
うん
うん、ね、あの街でいろんなところでね見かけますね。もしよかったらですね、
うん、
ちょっと触ってみてください。
じゃあ各国によって違うわけ点字っていうのは基本的に。
まあそう、まあ、あのほら全部音だよね。だからアルファベットに、
まあそうだね、うん、アルファベット使ってるところはそれでいいんだけど、うん、
ちょ中国とかどうか知らない。
そうだね、独自の文字とかね、うん、
アルファベット圏はアルファベット
でそれでいけるわけど、
うん、だから発音記号ばっかですよね、
うん
うん、これ漢字にしたら大変ですよ。
漢字は無理でしょ、6つの点では無理でしょ。
あのね、あれなんだよこれね、展示のね、あいうえあいうえおとらりるれろと、
うん、
数字の 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 は同じ文字なんですよ、うん、なのでここから数字に変わるよっていうお知らせの記号があったり、
あ
なんかねそういうのでいろいろ工夫されてて、
うん、
うん、深いんです。
そうやね、やっぱり文学だとね、うん、やっぱりその鍵括弧とかその、ね、
ありますよ、うん、
その空白とかが大事な場合があるから、それをやっぱりちゃんと展示に起こすっていうのは難しいよね、うん、
なので上手にいろいろ工夫されててね、
うん、
僕も全部スラスラ読めたらかっこいいなって自慢するんですけど、そこまではちょっとできないですけどね、ぜひまた皆さんこういうの見かけたら触ってみてください。さあ、ちょっとだけお便り紹介しようかな。
うん、
はい、佐野よいよいさんからいただきました。
佐野よいよい。
はい、こんにちは。私の職場では、見てみたい大河ドラマは加藤清正、
うん、
エレキテル、平賀源内のことが、
うんうん、
上がっています。特にエレキテールは嵐の大野くんに平賀源内をやってほしいと盛り上がっています、
うん、
加藤清正はやっぱり難しいのかなと言っていますといただきました。やっぱ加藤清正は人気あんね、やってほしいというの。
そう
ちらほらお便りで聞きますね、
うん、あなたが言ってるだけじゃないの。
いや僕は加藤清正ってあげたわけじゃ
ない。え、なんだっけ、
お便りで。
そうやったっけ、
うん、
で誰だって話よね、朝鮮出兵があるからややこしいよって話だよね。
さあ続いて光さんからいただきました、ありがとうございます。ステッカー頂戴いたしました。感激、いつも楽しく拝聴しております。大雨の台風9号と一緒にステッカーがやってきました。よかった、思いのほか大きくてびっくりしました。早速小さい方をパスケースに貼りました。これでいつも持ち歩けます。大きいのはどこに貼ろうか考えています。思いっきり目立つところに貼りたい。私が学生ならもちろん学生カバンですけれども、
うん、
封筒もじっくり鑑賞して事務作業等々こだわりがあって嬉しくなりました。そうそう、収録中の小鳥の声の件ですが、私的には最高でしたよ。癒されました。おお、今日も泣いているなんて感じの環境音、自然音ではいいですね。おもれきは BGM がないところがいいんですよ。音楽が邪魔して内容が入ってこない番組もありましたから。ではこれからの季節、夏バテが出ないようにご体ご自愛くださいませといただきました。
うん、
ね、まだちょっと時々鳥がチュンチュコチュン鳴く回が
もうないでしょ。
いや、まだ、
え、あーそうか、
うん、
鳥だめが、
うん、そうそうそうそう、あるんで時々出ますけど。
ああそうか、
評判いいみたいですね。
まあなんかね。
うん、でもあれだから、ほら都会に行くとさ、あのムクドリ、
あ山盛りいるやつ、ね、もう
チュンチュコチュンチュンチュコチュン、鳥の大群でって、あれすごいうるさいですよね。
フンがね、
フンもすごいし、あれ 何羽ぐらいいるんだろうね、あれ。あれなんかあれで糞害がひどいから、
そうそうそう、
木に止まれないように木に網かけてると、今度隣の木に移るんだよね。どこでもいいんだな鳥って思いながら。はい、続いてですね、これ最後ね、今日、KS さん
KS か、
うん、ですね、ステッカー届きました、ありがとうございます、これからもよろしくお願いしますということですね。あともう一丁行こうか、
うん、
YK さん、
T だ、
あごめんなさい、うん、YT さん、
うん、
昨日シール受け取りました、ありがとうございます、これからも楽しい放送期待しておりますと、
うん、
いただいてます。無事届いてよかったですって、もう2ヶ月前のお便りですね、
うん、
もう11月になっちゃうからね、はい、ごめんなさいね、うちの番組はお便りが多いので、
そうです、
2、3ヶ月遅れで、
うん、
読んでおりますが、無事届いたようで、
うん、
あ、これね、 もう今頃あれかな、言ってもなんですが、いや応募したのに届かなかったよって方いらっしゃったら、
あでも帰ってきてないから、あ、
まあ、あでも僕がちゃんと、ね、チェック漏れがあったらっていう方は、
いやでもね、実はほら封書に返し、はい、あの例えば宛名不明の場合帰ってくるけど、
はい、
住所って書いてないじゃん、おもれきのハンコだけだから
、あそうです、
ね、もしかしたら郵便局でなんかさまよってるのはあるのかもしれない、
あ、うん、今のところそういうのはないですけどね、多分ないと思うけど、はい、
はい
はい、もしやったら今更ですが、うん、あのなんとか対処しますのでまたご一報ください。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています、
うん、
戦争の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわる話、他にもいろいろお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
はい。
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。
うん、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。